SDF アワー美ら海の先森をお聞きの皆さん、残暑お見舞い申し上げます。海上自衛隊第5航空群美ら海の先森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は9月4日、沖縄はねまだまだ残暑厳しい毎日ですが、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。ちなみにね、話変わりますが、私も今月で美ら海の先森パーソナリティに就任して8年が経ち、9年目に突入しました。
9年目、おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、これもね、一重にリスナーの皆様はじめ関係者の皆様のおかげだと感謝しております。引き続き SDF アワー美ら海の先森をよろしくお願いします。では今夜のアシスタントをご紹介しますね。今夜のアシスタントは、いつも元気なラジオネームタジアンこと那覇航空基地隊のタジリニーと、久しぶりのアシスタントとなります。以前アシスタントをお手伝いいただいてたビッチャンこと第5整備補給隊の尾藤山荘のお二人です。ではタジアンからご挨拶よろしく。
はい、さあリスナーの皆さんこんばんは。最近は今ちゃんからラジオアシスタントのお誘いが来るのを毎月心待ちにしているラジオネームタジアンこと那覇航空基地隊のタジリニーです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今夜もゲストとのジェネレーションギャップを楽しみながら、初めてコンビを組むアシスタントのビッちゃんと楽しくお届けしますのでよろしくお願いします。またですね、ビッちゃんものすごい上手で、また声もいいので今日は本当楽しみですね。ではそのビッちゃんにマイクをお渡しします。
はい、リスナーの皆様ご無沙汰しております。久しぶりのラジオ出演にいささか緊張しています。ラジオネームビッちゃんこと第5整備補給隊の尾藤山荘です。ラジオアシスタントからは遠ざかっていたんですが、今回のゲストが私の弟ということで、
今ちゃん弟さん、
はい、弟なんですよ。
いや、この兄弟出演いいですね。
はい、
もう
今ちゃんからアシスタントお願いできるかな、はい、との依頼を受け今回出演しています。
ありがとうございます。
本当に久しぶりのラジオですので皆様お手柔らかにお願いしますね。
はい、
では今ちゃんへマイクをお返しします。
タジアンビッチャンありがとうございます。まあ、タジアンはもうねアシスタントにも慣れてきましたか。
そうなんですよ。最初はですね、もう本当の原稿を棒読みみたいな感じだったんですけれど、はい、ここ最近こうなんとなくこの喋り言葉でできるようになって、うん、またですね、出演するたびに普段話すことのない隊員とゲストとですね、
うん、
話ができて、うん、ラジオってやっぱ楽しいなーっていう風に感じてますよ。
あ、そう言っていただけると嬉しいですね。はい、ビッチャンはお帰りなさいですね。
お帰りなさい。
はい、久しぶりのラジオスタジオでかなり緊張してますが
全然緊張感じませんね。
今日のゲストである私の弟、はいはい、亀川市長のために、
うわ、
はい、弟のために、
はい、
兄弟コンビで
素晴らしいお姉さん
頑張りますのでよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いしますね。
はい、
ラジオは3年ぶり4年ぶり、
もうそれぐらい、
ね、
そ
んなに空くんですか。
かなり空いてますね。
全然ギャップ感じませんね。
ですね、
まあ、上手。
このお話するのがね上手なんで、アシスタントに抜擢させていただいてたんだけども、またよろしくお願いします。
はい、
それでは今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは那覇航空基地隊で勤務しています亀川市長にお越しいただきました。
はい、
では亀川市長、まずはリスナーの皆様へ自己紹介からよろしくお願いします。
はい、 SDF アワー美ら海の先森をお聞きのリスナーの皆さんこんばんは。那覇航空基地隊航空警備隊で勤務している亀川市長です。
うん、
職種は航空機の搭乗員を地上でレスキューする地上救難要員ですが、現在は航空警備隊で基地入室門における実証等の仕事、うん、いわゆる基地を守るガードマンを行っています。うん、私は陸上自衛隊で4年勤務し、海上自衛隊へ再入隊し、現在の仕事に就いています。
そうなんだ。
はい、この警備隊がいないとやっぱり成り立たないですからね、門を守る。
そうですね。は
い、ここ精鋭じゃないとやっぱできないところですよね。
ですね。
はい、
バリで、自分は出身は沖縄県、糸満市出身で、
はい、
まあ、趣味は釣りとツーリングで、まあ、釣った魚は自分で調理して美味しくいただいてますね。
いいですね。
はい、釣りはバイクでいろんな場所に行って沖縄の風景をいろいろ楽しんでます。
はい、
特技は小学校から始めたレスリングで、今も時々学生や子供たちの指導を行っていますね。
すごい。
はい、今夜はラジオ初出演とアシスタントの姉の鋭い視線
に見てますよ。
優しい目ですよ。
頑張ります、ね、感じながら緊張しているんですが頑張っていきたいので よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
上ヶ島ありがとうございます。陸地から転換したんですね。
はい、そうですね。
後ほどねその辺のお話もお伺いしたいと思います。ちなみに亀川ファミリーには以前から広報活動においてもう大変お世話になっていて、
うん、
お父さんもお姉さんもラジオ出演していただいたんですよ。
そうなんですね、
はい、
そうですね。家族も出演していたのは知っていたので、私も那覇航空基地隊にこっちに赴任した際にもしかしたらあるのかなと思っていて、はい、まあ、覚悟はしていましたね。
ありがとうございますまあね、あと亀川ファミリーはね、自衛隊一家でしたよね。
そうなんですよ。
え、と言いますと
7人家族なんですけど、
はい、
お母さん以外母親以外、
は
あ、親子6人が自衛官だった時期もありました、
お父さんも、
はい、
兄弟も、
はい、
全て、
はい、
素晴らしい。
現在は4人が現役で頑張っています。
はい、すごいですね。本当にこれ尊敬しますよ。
本当にすごいですよね。
はい、
あとね、ご家族で広報誌への寄稿など広報活動にもねかなり貢献していただいてるんですよ。
これはもうまさしく海上自衛隊の広告塔ですね。
ですよね。
素晴らしい、
はい
はい、
では今夜は那覇航空基地隊の亀川市長をゲストにお迎えして4人でお送りします。タジアン、ビッチャン、今夜もアシストよろしくね。
はい、よろしく、よろしく。
では本日も皆さんゆたしく逃げさびら、
ゆたしく、ゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト亀川市長にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは航空機の搭乗員を地上でレスキューする地上救難員の仕事について、どのような仕事内容なのか、また今の職種に対してのやりがいなどをお話しいただけますか。
はい、わかりました。地上救難員とは航空機の事故が発生した際に化学消防車を操縦し人命を救助するとともに火災に対する消火活動を行うことが主な任務ですが、那覇基地においては航空自衛隊の隊員がその任務を行っているので、海上自衛隊那覇航空基地隊では地上救難員の仕事は航空基地の警備や車両による人員輸送および物品等の輸送、燃料班での燃料給油が主な任務となっています。また地上救難員の職種はヘリコプター搭載護衛艦や砕氷艦しらせ等でも勤務することができ、その際はヘリコプターの救難のみならず艦を守るレスキュー員として艦上救難員や応急工作員として勤務します。
なるほど。
また地上救難員はお話しした通り多岐にわたる職域があり、どれも全く異なる業務内容なので配置が変わるたびに業務を覚えるところから始まります。海事の中でも一人で異なった様々な職種を担当することからマルチタスクプレイヤーと呼ばれることもあります。
なるほどですね、
うん、
日々勉強の毎日ですが、これから新しいことを覚え自分が成長していけることがやりがいを感じています。
ああ、いいですね。
素晴らしい。いつの間にか立派に成長したのかな。
しばらく会
わないうちに。
では次は私からの質問ですが、
はい、
陸上自衛隊から海上自衛隊へ転換したとのことでしたが、うん、入隊前と現在の海上自衛隊に対する印象や、
うん、
入隊して良かったこと、辛かったこと、また自分の中で意識が変わったところを教えてください。
そうですね、海上自衛隊といえば艦艇や潜水艦で勤務するイメージが強かったんですが、
ですよね、
いろいろと話を聞いていたら航空部隊や陸上部隊で勤務する隊員も多くいることにちょっとびっくりしましたね。
はいはい、
あとは最初は陸上自衛隊との専門用語との文化の違いに戸惑いましたが、
うん、
海上自衛隊の5分前精神による行動が徹底されていて、はい、時間の使い方に対しての意識が向上されて日常生活においても習慣化されているのでいいことだなとは思っています。
確かにね、はい、同じ自衛隊ですけれどやっぱ言葉とか違いますもんね。
そうですね、はい、あとやっぱり教育隊で経験した、うん、探偵という12人乗りで船を漕ぐ訓練は結構しんどかったですね。
これハーリーとどっちがきついんですか。
探偵ですね。
探偵ですか。確かにお尻が向けるって言いますもんね。
そうですね、
はい、
探偵結構ね重いんですよね、
お尻の皮が、はい、は
ずっとお尻痛くても、はい、お風呂も全然もうきつくても
教育隊あるあるです ね、
まあ、これね要領をちゃんと覚えればね、
ずっともう痛かった状態
です。確かにあの陸海空自衛隊にはやっぱそれぞれの文化がありその違いに戸惑うことも ありますよね。
ですよね、
はい、では次の質問ですが、亀川市長が海上自衛隊に入隊したきっかけと教えてもらえますか。
はい、そうですね、子供の頃からレスリングをやっていて、体力面に自信があったので、陸上自衛隊に入隊し、4年ほど那覇にある第515校舎特化連隊の衛生小隊で医療関連の仕事を行っていました。
カジアンと一緒ですね。
一緒ですね、
はい、
はい、
衛生の仕事にも慣れて楽しく勤務していたんですけど、うん、
はい、
父や姉から聞くその海上自衛隊の仕事に憧れや興味をちょっと自分でも抱くようになって、
うん、
父にちょっと相談して、うん、姉二人も海上自衛官なので思い切って海上自衛隊に移ることを決めましたね。
やはりですね
、はい、
まあ、お父様の存在は偉大でしたから、
はい、姉の存在も偉大だったんじゃないですか。これはお姉さんの
やっぱり、うん、姉がいたからこそやっぱ海上自衛隊に行こうかなっていう気持ちもありましたし、
うん、
海上自衛官の先輩っていうのもあって尊敬してますね。
あ、いいですね。
なんかおまけ
いやそんなことないですよちゃんとね、あのこの家族の背中を見てね、海上自衛隊入隊してたから素晴らしい家族ですよ。
それではそろそろリスナーさんから寄せられてきている質問に答える毎月恒例今ちゃんのコーナー行ってみましょう。
はい、行きましょう。ゲストの亀川市長も引き続きお付き合いください。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからのお便りや質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。
はい、
今夜もリスナー様からのお便りが届いていますのでご紹介いたしますね。
はい、よろしくお願いします。
では最初のお便りはラジオネーム当選カロさんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の先森パーソナリティの皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。7月11日の放送を拝聴しました。御朱印についての話題がありましたね。護衛艦隊のホームページを見てみると上官記念スタンプとして様々なデザインがあっていいですね。
いいですよね、うん、
もっと多くの人が御朱印の存在を知ったらより一層海上自衛隊のファンが増えるのではないでしょうか。ちなみに私も縁があって何隻かの艦艇を見学した際にもらった御朱印を市販の御朱印帳で大切に保管しています。
いいですね。
この御朱印の御って護衛艦の御なんですね。
そうですね、
はいはい、これ面白いですね。かけてますね、
はい、沖縄では海上自衛隊の艦艇を直接見学する機会はどちらかというと少ないのですが、それでも7月18日には補給艦浜名が那覇の若狭ふ頭に寄港していました。
ですです、
うん、夜照明に照らし出される浜名は美しい船でした。海上自衛隊のホームページなどで各地の艦艇公開のイベントをチェックして御朱印収集を始めてみたくなりましたとのお便りと、加山雄三の海その愛へのリクエストをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさんお便りありがとうございます。御朱印ブームに乗っかってね、護衛艦でも御朱印を作成していますが、まあ、素敵なデザインばかりで私も集めたくなりました。リスナーの皆様も海上自衛隊のホームページで各種イベント情報を発信していますので、チェックしてぜひご体験くださいね。では当選カロさんまたお便りお待ちしています。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便り紹介しますね。
はい、お願いします。
SDF アワー海上自衛隊美ら海の先森の皆さんこんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。7月10日の放送拝聴しました。ゲストでお見えの航空電子整備要員の柴原市長と渋沢医師のお二方、お二方とも地元から遠く離れた沖縄勤務で不安もあったことですが、今では舞台にも溶け込んでいらっしゃるとのことで嬉しく思いました。また厳しさを乗り越えた後の連帯感や達成感のお話をされていらっしゃいましたね。まさしくザ・自衛隊のイメージ通りのエピソード。 職場で共感し合える仲間がいらっしゃること、とても羨ましく思いました。あと、今回初めて知ったのですが、ラジオ出演の際には、事前にインタビューをして、原稿を作成されて収録に臨まれていらっしゃったんですね。事前の打ち合わせはあると思っていましたが、番組の流れを毎回原稿にまとめる作業は結構大変なのではと思いました。では、次回の放送も楽しみにしております。とのお便りと、ケツメイシの海へのリクエストをいただきました。では、今ちゃんへお渡しします。
はい、ラジオネーム頑張れ元気くんさん、お便りありがとうございます。おっしゃる通りね、共感できる仲間がいることは心強いんですよね。うん、あと、ラジオのね、原稿ですけども、これ、聞くるくね、ゲスト隊員に、ね、負担をかけないように、事前にアンケートを取り、その内容について私がインタビューを行い、原稿作成のね、素案を作成しております。
これもう毎回、今ちゃんが本当、これ、作成してすごいなと思いますね。これもう放送作家ですよね。
もうね、これ、何年か、13年のうち8年、9年やってますからね。
いやもうこの発想力すごいなと思って、毎回違う内容で作って。
けどね、これ間違えないようにいろいろと調べたりしてね、結構大変ですよ
ね。ですよね。
はい。まあ、毎月放送がありますのでね、ゲストの選定から放送まで結構忙しいんですよ。では、次のお便り紹介お願いします。
はい。次のお便りは、ラジオネーム、ちえさんからのお便りです。
はい。
こんばんは。美ら海の咲森の皆様、リスナーの皆様。
こんばんは。
今年も本当に暑くて例年以上の暑さですよね。
ですよね。
台風も多いけど過ぎ去った後めっちゃ暑くて温暖化なのかな。
ですよね。
5分外にいるだけでも答えます。
私なんか3分で答えます、
うん、話変わって先日 SNS で休養班の舞台裏というのを見ました。
ありがとうございます。
3食の食事は事前に注文したり、特に土日の休みの日はプライベートで園内から外に出て自由に買い物したついでに外で食べて帰ってくる時とか、土日は朝食は食べないでゆっくり朝寝したい時など事前に厨房に欠食の連絡とかするのでしょうか。あとおかわりも自由にできるのでしょうか。海上自衛隊那覇基地の食事は一番おいしいと評判がいいらしいですが、基地モニター時代の頃体験喫食での海自カレーすっごく美味しかったです。
ありがとうございます。
あとは予備自衛官も SNS で見ました。
はい。
普段はもともと本来の自分の仕事をしながら予備自衛官になるにはそれも試験や体力測定などがあるのでしょうか。任務の期限や訓練なども行うのでしょうか。もし任務に差し支えがあるなら回答は不要です。最後にリクエストですが、先月から三振でこの曲を練習中です。まずは歌詞から覚えるために頑張っています。とのお便りと、浦島太郎の海の声のリクエストをいただいています。では、今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームちえさん、お便りに加え、SNS の視聴もありがとうございます。おっしゃる通り、沖縄もね、毎年暑くなってきて、風の流れもね、ちょっと若干変わってきてるのかなと思います。さて、ご質問いただきました、食事の申請の件ですが、基本的には事前に食事する隊員の人数を申請し、その人数に見合った調理を行い、無駄な食品ロスを防いでおります。あとおかわりはできませんけども、個数制限がないものについては自分が食べられる分だけついで食べることは可能です。次に、予備自衛官についてのご質問ですが、まずは、簡単に予備自衛官制度について説明いたしますね。予備自衛官制度とは普段の生活を続けながら参加できる制度で、今の仕事や、家庭での生活を送りながら大規模な災害の時など非常時にですね、自衛隊の活動を支える役割を担います。もちろん採用試験もありますし召集訓練等もございます。会社員や自営業、学生や専門職と様々な方が採用されていますが、自衛隊未経験者は予備自衛官補から採用され、各種教育訓練を受け予備自衛官に任用されます。まあ、詳しくね、お知りになりたい方はネットで予備自衛官と検索していただき、防衛省自衛隊のホームページをご覧いただくと詳しいことが掲載されていますのでご確認くださいね。三振も頑張ってくださいね。またお便りお待ちしてます。では次のお便りお願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム R と M のパパ さんからのお便りです。7月10日の放送日、沖縄は台風大丈夫でしたか？自分の住む広島も梅雨明けし、今日は35度と梅雨明けしたと思ったら急に暑くなりました。沖縄は台風がよく来ますが、台風の対策っていろいろされていると思いますが、どんな対策されていますか？とのお便りいただきました。では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。まあ、沖縄はね、今年台風の当たり年みたいで、結構那覇に近づくね、回数が多い気がします。もともと台風が通過することが多いので、沖縄の建物はですね、コンクリート造りの平らな屋根の建物が多く、台風に対処した造りとなっております。
確かに多いですね、コンクリート造り、ね、
はい、あの瓦屋根とかほとんどないんでですね、はい、あの昔のね、あの琉球瓦はありますけども、うんうん、あとあの対策はね、物が飛ばないように小箱するとか、サッシの間から水が侵入しないように隙間を埋め、こう振動を軽減するとやってますよ。うん、ちなみにですね、気象庁の記録によると、はい、沖縄には過去1回も台風が上陸したことないと知ってましたか？
いやいやいやいや、そんなことはないですよね。だって毎年のように台風沖縄来てるじゃないですか。
タジヤン、はい、そんなことなくてですね、実は沖縄への台風は上陸とは言わず、はい、通過でカウントされるとかなんとか、はい、記憶がありますね。
あ、さっき今ちゃんが言ったのは1回も上陸したことがないと。そうそうそうそう、だから、はい、
うん、ちょっと引っ掛けたんですけど、もうびっちゃんね、沖縄長いですから、そうですね、分かってると思うんですけども、はい、これですね、気象庁では、うん、台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸に達した場合を上陸と定義しているため、はい、沖縄はこの定義に含まれておらず、はい、沖縄に台風が上陸した記録は、気象庁上では一度もないということ
です。マジっすか。もうこれ完全に沖縄あるあるですね。
はい、面白いですよね。はい、では次のお便り、タチアン紹介お願いします。
はい、わかりました。次のお便りはラジオネーム山さんからのお便りです。
はい、
パーソナリティリスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しんでご視聴させていただいております。一生に一度潜水艦体験をしてみたいです。現実に無理なことは存じておりますが、機会があれば体験談等を教えていただければ嬉しいです。和歌山県にある串本海中公園では、船体の一部を水に沈めた船で半潜水艇体験ができるので行きたいです。とのお便りと、今月も短歌をいただいているのでご紹介しますね。
はい、お願いします。
潜水艦、青き海行く夢の旅、光の雫天よりぞ降る。
は
い、ありがとうございます。あとリクエストはザードの負けないで三宅ゆかりさんバージョンをお願いしますといただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、わかりました。ラジオネーム山さん、お便りありがとうございます。こちらはね、航空部隊なので、潜水艦職種の隊員はほとんどいないんですけども、はい、私も一度沖縄にね、潜水艦が寄港した際に、外から見学させてもらったぐらいしか記憶がございません。
うん、
あとね、
う
ん、沖縄のビーチにもね、串本海中公園の半潜水型、客船と同じようなね、船底が透明になっているグラスボートというのがあって、まあ、サンゴ礁はね、沖縄の魚たちを船底から ね見れますよ。
綺麗です。
めっちゃ綺麗
ですよね。今夜のお便りは以上です。リスナーの皆様、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ではそろそろゲストへの質問へ戻ります。はい、亀川市長が沖縄勤務期間中にチャレンジしてみたいことや目標などありましたらお聞かせ願いますか？できれば仕事とプライベートの両方をお願いします。
はい、わかりました。仕事においての一つ目の目標は、専門職種の初歩的勉強を行う教育課程に入校したら上位の成績で就業できるように頑張って勉強しようと思っています。
頑張ってください。はい、上位目指して、
2つ目は承認試験に合格し、早く三等海曹になりたいです。
まあいいですね。
どちらもこれから勤務するにあたってモチベーションの維持と達成したら自信につながるので、頑張って目標を達成したいですね。
そうですね。
あとプライベートでは4年ほどお付き合いしている方がいるので、その方と結婚することです。
え、
お、お姉さん
初耳なんです
か。お姉さん初耳ですか、はい、これは大丈夫でしょうか。
まだ話してなかったですね。
初耳って初めて言うからね、初耳になるんで全然もう問題ないですよ。
はい、
これ公開プロポーズじゃないですよね。
まさか。
うんうん、いやいや、まああくまでもねここでは目標ですので、
はい、
正式なプロポーズはもっとね感動するサプライズでお願いしますね。
お、はい、わかりました。
ちょっとハードル上げすぎたかな。
いやいや、
うん、これでも彼女さんも聞いてますよねこのラジオ。
はい、
うん、
はい、聞いてます。
絶対嬉しいと思いますよ。
これはあくまでも、はい、あの予例ですから、
はい、
ラジオは、はい、心の準備をしてサプライズを待つということですね。
なるほど、
はい、
はい、
さて、目標を聞かせていただきましたが、うん、仕事もプライベート もとっても良い目標だと思います。
そうですね、
まあ、教育課程での、ね、成績はとっても大切ですので、うん、上位とは言わず、ね、うん、トップ目指して頑張ってくださいね。
はい、
はいはい、あと結婚して家庭を持つことは自分の人生への張り合いや仕事へのやりがいにもつながりますので、
うん、
早く三層へ承認して結婚に向けて頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
いや、ちょっと声が小さい。
はい、頑張ります。
はい、OK です。
さすが人生の大先輩からの、
はい、はい、
背中押しですね。
老害にならないようにしたいですね。ではゲストの最後の質問ですが、亀川市長が思う海上自衛隊の魅力をお聞かせください。
はい、そうですね、海上自衛隊の魅力はたくさんあるんですが、任務でいろいろな国や場所に行くことができ、
うん、
たくさんの異国の文化に触れられることが魅力ですね。
そうですよね。
そうですね、
うん、
また魅力とは少し違うかもしれませんが、自衛隊はチームワークが大切ですので、部下指導を行う際にコンプライアンスを遵守しながらどのような指導を行えばいいのかななどと勉強しています、
うん、
そうすると自然と自分の短所や長所を分析するようになり、部下指導に対する自分なりの向き合い方や方法などが具体的にできることも自分自身の成長につながると感じています。
しっかりしてますね。
素晴らしいですね、
はい、20代ですよね。
そうですね、
はい、すごいしっかりしてます ね、
ね、俺20代の時は何考えてたのかな。
本当そう思いますよ。次旅行
してどこに飲み行こうかなとかね、そういうことしか考えてなかったと思うんですけども、は
い
は
い、すごいです。
亀川市長ありがとうございます。まあ、確かにね、時代に応じた部下指導とは、日々勉強なんですよね、
うん、
これね結構今あのコンプライアンスとかねいろいろ厳しくなってるんで、
うん、
兄弟喧嘩した時もね、コンプライアンス遵守でお願いします。
あ、ちょっと厳しいかもしれない
です。お姉さんどうですか。
まあ、次はねこのアンガーマネジメント、この怒りの感情とね上手に付き合うための心理的トレーニング、
うん、
この方法も勉強してみてください、
うん、
これね結構アンガーマネジメント自分でね自分でこうなんていうの、 あの習得すればね、
うん、
結構いろいろなとこで使えますから。
そうですね、
はい、
そうですね、
は
い、
それでは第五航空軍からのお知らせです。びっちゃんよろしくね。
はい、第五航空軍美ら海の咲森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲等をお寄せください。なお住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方には、もれなく美ら海の咲森から第五航空軍オリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページまたは SDF アワータブ内のメールアイコンを押していただくとメール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信お願いしますね。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍と検索してください。また第五航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いします。
はい、ビッチャーありがとう。では最後にゲストの亀川市長にラジオ出演のご感想をお聞きしましょう。
ぜひ聞きたいですね。
はい、はい、お願いします。
はい、わかりました。那覇航空基地隊へ勤務した時からいつかラジオゲストのお声がかかるだろうなとは覚悟していた
んですよね。はい、もうそうですよね、は
い、いざゲスト出演してみるとやっぱ緊張しましたね。
いやいや上手ですよ、初めてにしては
ですね、すごい上手でした、
はいはい、
棒読みじゃなかったです。
さすが亀川家だなと。
、はい、ありがとうございます。
もう広報慣れしてますね、
はい、もう皆さんのおかげで楽しくお話できて、うん、海上自衛隊の広報もできて出演してよかったなと思いました。
冒頭ちょっとあったんですけど、ジェネレーションギャップ大丈夫でしたか。はい、
全然、はい、
大丈夫でした。
大丈夫でした、
はいはい、
よかったよかった、
よかったです、はい、でも亀川さんがすごいしっかりしてるので、なんかあんまり自分自身もあのジェネレーションギャップ感じませんでしたよ。
うん、ですね、
はい
うん、
ありがとうございます、うん、
でね、ビッチャーも久しぶりなんで、
はい、すごい上手で、はい、もうなんか声がラジオにすごい合ってるように思いました。
そうですね、
はい、
そうですね、上手です。抑揚も、はい、あれだし感情もねできて
すごいなと思います。さすが亀川ファミリー、はい、
本当に今夜はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの亀川市長、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからもうちら海の先無理を応援してくれるかな、
いいさ。
SDF アワー、ちら海の先無理、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。